の表紙はちょっと見づらいかもしれませんが、先週の月曜日ですね、田主丸の、ユーカリ療育センターで、コンサートをしました。恵美兄弟が真ん中でバイオリン弾いてるんですが、まあ、周りにいる方は、まあ、車椅子に乗ったどちらかといえば重度のですね障害を持った人たちでした。でもたくさん集まってくださり、まあ、大変喜んでくださいました。このような働き奉仕ができることを心から感謝したいと思います。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。じゃあご一緒に聖書を開きましょう。はじめに旧約聖書です。申命記33章を開いてください。今日代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。聖書朗読者の人が読んだ後、聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。で、大鶴兄弟、申命記33章の29節だけ読んでください。
幸せなイスラエルよ、誰があなたのようであろう。主に救われた民、主はあなたを助ける盾、あなたの勝利の剣。あなたの敵はあなたにへつらい、あなたは彼らの背を踏みつける、
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします、はい、幸せなイスラエルよ、誰があなたのようであろう。主に救われた民、主はあなたを助ける盾、あなたの勝利の剣。あなたの敵はあなたにへつらい、あなたは彼らの背を踏みつける。今日は生活現場のイエス様というタイトルでお話をいたします。7つの本質の2番目、参加です。兄弟姉妹、何度も言います、教会はどこにありますか？もう分かりますね。皆さんはイエス様をどこにでもお連れしていますか？皆さんが今日この街道を出てイエス様をお連れし、イエス様中心の生活をするなら、そこは教会です。イエス様はどこか遠くにおられるお方ではなく、皆さんといつも共にいて、うちにおられて、生活の現場で共に働いてくださる神様です。先週とっても素晴らしいことが2つありました。その一つは、まあ、先週は開拓32周年記念礼拝、井上正樹兄弟が礼拝に出席していました。礼拝の後、この場で皆さんと愛さんの時を持ち、賛美の練習の後、私は井上兄弟とジョイフルでメンタリングをしました井上兄弟が初めてこの教会の礼拝に出席したのはちょうど2年前、藤井恵子先生を招いての30周年記念礼拝の時以来、私は毎月欠かさずね、メンタリングを続けています。彼らもイエス様を個人的な救い主と信じる信仰告白をしています。いろいろと話す中で、井上兄弟は困った問題を私にね、打ち明けました。それは家の鍵と車の鍵を紛失してしまった。カバンの中を、家の中を探してもどうしても見つからない。どこか店に行って落としたのか、会社に置いているのか、明日月曜日会社に行って机の中を探してみようと思っているということです。それで私は井上兄弟に言いました。井上さん、お祈りしましょう。イエス様に見つけてもらいましょう。あなたはどこにあるか知らなくても、イエス様は鍵の場所をちゃんとご存知です。それで2人で心合わせ、イエス様、家の鍵と車の鍵を紛失しました。探しても見つかりません。でもあなたはご存知です。どうぞ見つけ出してくださいとお祈りをしました。 井上兄弟と2人でジョイフにいるとき、そこはまさに教会でした。マタイの18章19節。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうちの2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。そして私は祈った後ですね、自分の用事、彼と別れ自分の用事を済ませ、家に帰るとすぐに井上兄弟から電話とメールもありました。先生、鍵が見つかりました。ジョイフルで別れた後、車の中をもっと探してみようという思いが来て、探してみたら座席の下にありました。祈りが聞かれるという初めての体験をして、とっても嬉しそうで、興奮していました。兄弟姉妹、私たちの信じる神様イエス様は、生きて働かれる神様、生活現場の神様なのです。どうぞこの生きて働かれる神様を日々体験してください。こんな神様と毎日一緒に生活できることは、なんと幸せなことでしょう。今読んだ申命記33章の29節、幸せなイスラエルよ、原文ではあなたはなんと幸せなことよ、簡単文になっています。イスラエルよ、イスラエルとは私たちの場合、イエス様を信じ従う神の子供たち、神様をお父さんと呼んでいる人たちです。誰があなたのようであろう、原文はあなたのような幸せ者はいない。主に救われた民、イエス様を信じ、すべての罪が取り除かれ、神様との交わりが回復している人たち、主はあなたを助ける盾、あなたの勝利の剣とあります。このところは詩編の3編の3節にはこうなっています。私だけ読み足します。しかし主よ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。あなたの敵はあなたにへつらい、あなたは彼らの背を踏みつける。ロマ書8章の31節32節。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまず死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。兄弟姉妹、私たちがイエス様中心、神様の御心を求め従順する限りにおいて、この宇宙のどんなものも神様の愛からあなたを引き離し、私たちに敵対し私たちを陥れるものは何一つありませんね。アーメンですか。アーメンですね。先週開拓32周年記念礼拝で、私はザーカイのお話をしました。ルカ19章を開いてください。繰り返し言いますが、ザーカイはヘブライ語でザッカイ、清いとか純粋という意味。彼はもともと心の清い人でしたが、人生多くの挫折や苦しみを味わい、彼の心は本来の姿、清さを失ってしまい、お金さえ持てば人から羨ましがられ、一目置かれる。お金が全ての生活に迷い込み、ローマの手先となって同胞のユダヤ人から税金を取り立てる主税人、しかもその頭になり下がってしまいました。彼の確かにお金は手にしましたが、 彼の心は平安も喜びも満足もありません。そんなザーカイのところへイエス様の方から近づいて行かれました。ザーカイはイエス様にお会いし、本来の自分、清いザーカイ、心の純粋なザーカイを取り戻しました。心に平安と喜びが満ちあふれ、自分の財産の半分を貧しい人に施し、誰からでも騙し取ったものは4倍にして返すと自らですね、申し出ました。19章8節のところです。まあ、実はイスラエルの律法では人から盗みまた騙し取ったら、ね、2倍にして返さなければならないことがですね、出エジプト記22章の4節にそういう掟があります。ザーカイは4倍、それ以上のことをしました。彼はイエス様を受け入れ、救われ、人生が変わりました。これ以上の奇跡はありません。何度も言いますけども、兄弟姉妹、イエス様を信じて救われ、人生が変わる、これがあらゆる奇跡の中の最大の奇跡です。ルカ19章9節10節大鶴兄弟読んでください。
イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して、失うために救うために来たのです。
はい、聖書を開いている人一緒に9節10節お読みいたします。はい、イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。私は先週このように語りました。皆さんがイエス様に使わされて出ていくところ、そこにザーカイがいます。この世の何者でも心が満たされない、神様を求めることしか平安を得られない人、本来の自分の姿をですね、失い罪の世界に染まってしまった人ですね。ザーカイが言います。その人にイエス様の愛を、福音を伝えなさい。まあ実は先週私はこのザーカイに会いました。二つ目のお証です。今から5年ぐらい前、この教会に礼拝に出席していた兄弟がいました。その後来なくなり、先日久しぶりに会って話をしたところ、結婚したとのこと。それで私はでは今度奥さんと一緒にですね、会えませんかと言ったところ、先週彼と彼の友人と彼の奥さんと私の4人で会う機会が与えられました。話している中で彼の奥さんが、私は小学校の頃教会学校に行ってたことがありますということ。そこから聖書の話になりですね、私は言いました。聖書はこんなにも分厚いですね、本ですが、大切な教えはたった2つです。それは神様を愛し、あなたの隣人を自分自身のように愛することです。私たち人間社会の中で最も価値のあるもの、それは何でしょう。それはお金でも地位でもありません。愛です。愛以上に価値あるものはありません。話す中で彼の奥さんはうんうんとうなずいて聞いていました。最も大きな愛は何ですか。それは人が友のために命を捨てること。これ以上の愛はありません。なぜなら命以上の犠牲はないからです。その愛をイエス様は私たちに与えてくださいました。十字架の上で私たちの罪を身代わりに負って死んでくださったのです。この愛を受け入れるすべての人は、その一生の罪が許され、神様の子供となり、創造者なる神様との交わりが回復します。どうですか。このイエス様をあなたの救い主と信じ受け入れませんかと言うと、彼女ははいと言われ、それでは私の後について告白してください。 イエス様、私の罪の身代わりに十字架にかかり死んで葬られ、3日目によみがえってくださり感謝します。私はイエス様を救い主と信じますと信仰告白をしました。そして私は今何か問題を抱えていますかと尋ねると、体調が悪いとのこと。ではお祈りしましょう。病の回復のために続けて祈りました。すると彼女の目から大粒の涙がポロポロポロと出て、もう涙があふれました。彼女はどうして涙が出るのだろうと言っていましたが、私は言いました。あなたが救われたからです。今まで知らなかったあなたの天のお父様、神様にお会いしたから、その出会いの涙ですよと話しました私も経験しましたが、神様と初めてお会いするときですね、イエス様を信じ救われたとき、多くの場合は涙を流します。神様にお会いした喜びの印です。その後ですね、教会に戻り新約聖書を渡し、毎日少しずつでいいから読んでください。そして神様をお父さんと呼んで、ね、お話ししてください。神様とのお話が祈りです。夫の彼が、日曜日仕事のために、礼拝に今は来ることができませんが、12月22日はクリスマスです。ぜひ来てくださいと言うと、はい、行きますとのこと。どうぞ皆さん交わってください。下の名前だけ言っておきます。美和子さんと言います。名前を尋ねたところ、美しいと平和の和で美和子と言いますと、そういうふうに言ってました。もう皆さんと同じ神様の家族の一員、誕生したばかりの神の御国の赤ちゃんです。私は今祈りの中で、生活の中で分かることですが、今この教会にですね、聖霊様が本当に確かに力強く働いておられます。あちらこちらで奇跡や素晴らしい証が起きていますね。ルカ19章の10節人の子は失われた人を探して救うために来たのです。イエス様はこの地上に来られたのは、神様のもとから離れですね、虚しく歩んでいる人を探しするために来られました。そして私たちが今イエス様の代わりをしているのです。皆さんの行くところ、もうザーカイがたくさんいます。どうぞそのザーカイをですね、イエス様の元に導いてください。イエス様中心、イエス様と一緒に出かけ、イエス様と一緒に仕事をし、イエス様の愛と救いの福音を伝えてください。神様はあなたを愛してますよと言うだけでいいんです。イエス様を信じたら天国へ行けますよ。それを言うだけでいいのです。ね、私たちの神様は生活現場の神様です。では一箇所聖書を開きます。第一列王記17章を開いてください。では踊り兄弟、最初に一節を読んでください。
ギルアデのティシュベのデのティシュベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私の言葉によらなければ、ここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろう。
飛んで8、9読んでください。
すると彼に次のような主の言葉があった。さあシドンのスワレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。
はい、エリアの時代、紀元前9世紀です。今から3000年近く前、イスラエルにここにあります3年の間雨が降らず飢饉の時がありました。 そこで神様はエリアに仰せられました。9節、さあシドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている、はい、10、11読んでください。
彼はサレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに薪を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけて言った。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んで言った。一口のパンも持ってきてください。
エリアは主から言われた通り、サレファテに出て行くと、そこに薪を拾い集めている一人のヤモメ、まあヤモメというのは夫を亡くしたですね、夫人のことがいましたので、エリアは声をかけて言いました。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。さらに11節、一口のパンも持ってきてください。やるパンと水を私にくださいと、エリアはこのヤモメに要求をいたしました。しかしこのヤモメは今深刻な問題に直面していました。12節読んでください。
彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通りに三本の薪を集め、帰って行って、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。
この2年、3年続く飢饉のため、私の家にはもう、あと亀の中にほんの一握りの粉と、壺に少しの油しかありません。今、この薪を集め、私と息子のために、最後のパンを焼いて食べ死のうとしているところです。今日の日本のように、年金や生活保護のような社会保障制度のない3000年前のイスラエル、もう食べるものがなくては生きることはできません。しかしエリアは彼女に言います。13、14読んでください。
エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの息子どものために作りなさい。あ、ごめんなさい。あなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう仰せられたからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。
恐れてはいけません。何事も思い煩い心配することはありません。あなたが言った通り、その粉でパン菓子を作りなさい。そしてあなたと息子が食べる前に、まず私エリアのところに持ってきなさい。それからあと、あなたと息子のために作って食べなさい。エリアとはヘブライ語で、主、ヤーウェは神であるという意味。自分たちが食べる前にまずイエス様に捧げなさい。神様を第一、最優先しなさい。なぜならそれには約束が伴っているからです。14節。イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、なくなることはなく、その壺の油もなくならない。イスラエルに再び雨が降るまでは、あなたの家の亀の粉は尽きることがなく、壺の油はなくなることはありません。ではここに何かを挟んで一箇所聖書を開きます。 ピリピ人への手紙4章19節です。聖書朗読の使者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では踊る兄弟、ピリピ4章の19節読んでください。
また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。
聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。兄弟姉妹、皆さんがイエス様を第一とし、イエス様中心の生活をしている限り、イエス様は皆さんの生活の必要をすべて満たし与えてくださいます。これはこの天地宇宙を作られた全能の神様の約束です。皆さんが何か必要が生じたときに天のお父様にお祈りするのです。天のお父様、私に、私の家族にね、これが必要です。具体的なお金の金額があったらいくら必要です、このために必要です、ちょうどこのお金を与えてくださいと、あなたはお父さんに祈ればいいのです。あなたのお父さんは宇宙地球上の富をすべて持っておられる、ね、超リッチな神様です。それがあなたの お父さんなのです。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。あなたの必要はすべて満たされます。信じてどうぞ天のお父様にですね、お願いし求めてください。このヤマメはですね、その後どうなったでしょうか。はい、どうぞ兄弟、17章の列王記第1、15、16読んでください。
彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず壺の油はなくならなかった。
彼女は言ってエリアの言葉の通り、まず作ったパンと水をエリアに与えました。彼女と彼、その後彼女の家族も長い間それを食べたと書いてあります。エリアを通して言われた主の言葉の通りですね、亀の粉は尽きず壺の油はなくならなかった。彼女たちはいつまでもそれを食べることができましたですね。計算では常識ではありえないことですけれども、これが私たちの神様がなさる技なのです。どうぞいつも計算や常識や経験だけで判断しないで、この天地が滅びても滅びない全能の神様の約束を信じて、約束に立ちですね、それを求めて祈ってください。何度も言います、私たちの神様は生活現場の神様なのです。あなたの生活にですね、本当に関心を持ってあなたの生活を守ってくださる神様なのです。15、16読みます。彼女、さっき読みました。いいです。もう一度読みます。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくなりませんでした。天地が滅びても滅びることのない神様の言葉です。一箇所聖書を開きます。イザヤ書の2章を開いてください。はい、2章の22節です。では、おずる兄弟。イザヤ書の2章の22節を読んでください。
花で息をする人間を頼りにするな。そんなものに何の値打ちがあろうか。
花で息をする人間に、ね、頼るなって、 そんなものに何の値打ちがあろうか。皆さんは人にばっかり頼って生きているのではないですか。そんなものに頼るな、何の値打ちがあるか、聖書に書いてあるんですよ。私が言っていることではないですよ。まあこれ前にもお明かししましたけどもですね、とても素晴らしいお明かしです。榎本康郎先生の説教の中にあったお証です。大阪で30代の女性の夫が5人の子供を残して亡くなりました。夫は大阪の市電の運転手をしていました。この女性はこれからどうしようか、小さな5人の子供をどうして養ったらよいだろうか、途方に暮れました。葬式に兄弟たちが集まり相談し、その結果亡くなった夫の兄が田舎に一家を引き取ろうということになりました。十分なことはしてやれないが、とにかく引き取って子供たちを育てようということになり、この女性もよろしくお願いしますということで承諾しました。この女性は神を信じる人でした。これから新たな生活が始まると思いですね、改めて聖書を読み直していくうちに、このイザヤ書の2章22節の御言葉がですね、彼女はですね、この読んだ時はっと思いました。私はですね、まあ22節、花で息をする人間を頼りにするな、そんなものに何の値打ちがあろうか。私は今まで花から息をする主人に頼って生きてきた。すると夫は死んでしまった。また兄さんという花から息をするものに頼ろうとしている。これは間違っていると。本当は今私は神様に頼らなければならないと決心し、義理のお兄さんに手紙を書きました。兄さんありがとうございます。田舎に引き上げる予定にしておりましたが、聖書を読んでいると、花から息をするものに頼るな。そんなものに何の値打ちがあろうかと書いてありました。私は今まで主人という花から息をするものに頼って生きていましたが、その主人が死んで、またあなたという花から息の出るものに頼ろうとしていることを神様から示されましたと。ね、私はこれから生ける神様に頼って子供を育てていきます。すると速達で返事が来ました。頭が狂っている。本に書いてあるようなことでですね、子供が育つと思うのか。しかしこの女性はもう気違いと言われようとですね、何と言われようと神の御言葉に立って生きていくことに決心しました。生活は誠に厳しかった。今日は何番目の子供の誕生日、お父さんが生きていればお魚、まあ昔は鯛を焼いてお祝いとかですね、したんですが、買って誕生日のお祝いをしてあげられるのに、そう思ってですね、内職したものを子供に預け、お金をもらいに行かせたら、そこの主人が、坊や、あんたはいつもお母さんを助けて偉いな、おじいちゃんのところに今日誰か鯛を持ってきてくれたんや、この鯛あげるから持って帰ってお母さんに炊いてもらいなさい。その主人はこの子供が誕生日であることなどは全く知りません。この女性は言いました。私の人生はその日からこのような不思議な奇跡の連続でした。そして今5人の子供を全部育て上げることができました。信仰によって育てました。マタイの6章31-32、私だけお読みいたします。そういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどといって心配するのはやめなさい。そういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。 明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分ありますと。第一ペテロ書にはあなた方の心配事を一切全部神様に委ねなさい、お任せしなさい、神様があなたの代わりに心配してくださるからですと書いてあります。どうぞ兄弟姉妹、心配事は神様に任せましょうですね。あなたは心配することありません。神様に心配していただきましょう。子供の準備をするのは親が準備をするのは当たり前ですですね。子供がやれ、幼稚園に行く、小学校、高校、大学に行く、必要なものがあります。親は準備します。私も子供のために準備しました。まして天のお父様、私たちの神様はそれ以上に私たちに最高の良いものを準備してくださるお方なのです。アブラハムが自分の子供を捧げようとした時、マッタがかかりました。そして見るとおやぎがヤブに角をかけてですね、そこにいましたので、自分の子供の代わりにおやぎを捧げました。その時にアブラハムは言いました。アドナイイルエの神、私たちの神様は備えてくださるお方、準備してくださる神様です。神様の名前が私は備える神であるという名前を持っておられるわけです。私たちが生まれる前からイエス様は十字架の上で私たちの罪のために十字架にかかり、もう救いの備えをもう終えてくださいました。今イエス様は天に上げられて、やがて行く私たちのために住まいを準備して今おられます。神様は常にですね、前もってですね、準備しておられる神様なのです。だから私たちの人生は神様が準備してくださったものを一つ一つ受け取っていけばいいわけです。それは毎日することです。天のお父様、今日も一日、朝ですよ、今日も一日、私と私の家族のためにお父様が備えてくださっている最も良いものを与えてくださいとあなたは祈れば良いのです。神様に必要を求め申し上げて、一つ一つ最も良い備えておられるものを受けていけばいいわけです。それが私たちの神様なのです。このように生活の現場の中で生きて働かれる神様、どうぞこの神様をですね、体験するというか、神様を知る、このことは本当に素晴らしいことです。私たちの神様は今日の説教のタイトルは生活現場のイエス様。兄弟姉妹、私たちの神様は今生きて働かれる神様です。どうぞイエス様中心の生活を日々生きて働かれる神様の御業をですね、体験する兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反省してください。兄弟姉妹、皆さんはイエス・キリストを信じたことによってですね、愛する愛する神様の子供なのです。神様があなたのお父さんなのです。あなたのお父さんはですね、あなたを愛してあなたのために全ての必要を与え、また準備してくださる神様です。どうぞ神様があなたのために準備しておられる最も良いものを一つ一つ受け取ってください。ですから天のお父様に、お父さん、この必要があります、これを与えてくださいとあなたがお願いすれば良いのですですね。信仰がなくては神様は喜んでくださいません。神様の約束に立って祈り求める、これが信仰です。日々この生きておられる神様を体験する兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福いたします。では今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でお祈りしてください。